大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。まあとにかくこの一週間は暑かったり寒かったり、陽気の変化が激しくて、それに加えて暖かい日はもう花粉が飛び始めているようで、私もちょっと鼻がぐずぐずいったりしています。さて、2月も残すところ今日入れて6日ですね。今年はうるう年ですから29日がありますけども、もうこの週末からサッカーの J リーグは開幕なんですけどね。あったかかったり寒かったりで選手たちも体調管理が大変でしょうね。今年の長野パルセイロ、そして松本山川、どんな戦いを見せてくれるでしょうか。さて、その一方でプロ野球の方はって言いますと、まだ今月中はキャンプでトレーニングに集中していると思うんですけどもね。3月に入ったらオープン戦も多くなってくるところですね。いや、私ね、今年のテレビの報道番組でのスポーツの話題の取り上げ方、少々文句があるんですよ。ほとんどどの番組でもそうなんですけども、スポーツコーナーで野球のことが始まると、必ずと言っていいほど最初のネタは、ドジャースの大谷選手と今季から加入した元オリックスの山本由伸投手のことなんですよね。今日の大谷は打撃練習で柵越えを何本打ったとか、山本は主力のバッターを相手に6人のうち4人から三振を取ったとかね。まあそう言っちゃなんですけども、まだキャンプの練習の段階なんですよ。それに比べると日本のプロ野球の扱いがとっても少ない。例えばね、山本が抜けた後、オリックスは3連覇に向けてこういう若手が先発のローテーションを狙っている成長株ですとか、おととし三冠王だったのに去年は全く振るわなかったヤクルトの4番村上は今年はこのくらいまで仕上がっているとかね。プロ野球全体に興味がある私としてはそういう話題も知りたいわけですよ。まあとにかくスポーツコーナーの頭に大谷や山本、ダルビッシュあたりを持ってきとけば視聴率が取れるんじゃないかっていう浅はかな作戦に走ってるように思えてね。いや、もちろん大谷や山本、その他メジャーの注目の日本人選手も応援しているんですけども、まずは足元の日本の野球も面白い視点から紹介してほしいんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今日の1曲目は南沙織さんの1976年の冬から春への曲、悲しい妖精。作詞は松本隆さんで、作曲はジャニス・イアンがやっているんですね。レコードは9万枚売れています。南沙織さんの悲しい妖精でした。
蔵出しコレクション。
カレンダーを見ればもう来週の土曜日は3月に入ってるんですね。そろそろあちこちの学校では卒業式も始まる頃ですけども、高校を出て進学就職のためにふるさとを離れる若者も多いでしょうし、そのための引っ越しの準備でアパート探しに親御さんが付き添ったりと、いろいろ大変ですよね。そういうことで言うと、長野県は大学などを卒業した後地元に帰ってきて就職する U ターン率は高い方なんだそうですね。ふるさとが好きっていう若い人が最近は増えているようですけども、今後どうなっていくでしょうか。さて、ふるさとの変なところを歌って笑いを取りながらも、ふるさと愛にあふれていた歌といえば、私真っ先に頭に浮かぶのは花輪の SAGA サガーの佐賀県なんですけどね。彼、本当のこと言うと、もともとは埼玉県生まれで、小学校6年生の時に佐賀に引っ越していて、高校卒業まで過ごしているんですね。これが逆に佐賀で生まれて佐賀で育っていれば、こういうのっておかしくないって笑いのネタにはできなかったかもしれませんよね。その SAGA 佐賀、佐賀県は2003年にリリースされて CD は25万枚のセールス、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートでは5位まで上がるヒットになっています。そうか、もう20年経つんですね。花輪は自ら弾くベースの音だけを伴奏に歌うという、そのスタイルも珍しくて、笑いを取るセンスも結構高く評価されていたんですよね。この年2003年の大晦日の NHK の紅白歌合戦にも1回だけ出場しています。さて、そこで今日聴いていただくのは、佐賀県でのデビューから15周年記念という2018年に出た唐揚げっていうタイトルのアルバムに入っている、その後の佐賀県を歌った曲です。 ちなみに歌詞に出てくるオレンジ色の看板の牛丼屋吉田屋はもちろん架空の店だったんですけども、曲がヒットして2年後の2005年には花輪自身が唐津市の国道沿いに吉田屋っていう店をオープンさせたんですけどもね。まあ最初は話題になったものの、わずか1年3ヶ月で閉店してしまったようです。そういえば花輪は最近育った佐賀県よりも生まれた埼玉県に関わる仕事が多くなっていて、2019年に公開されてヒットした映画翔んで埼玉の主題歌埼玉県の歌、そして去年の続編翔んで埼玉琵琶湖より愛を込めてでもニュー咲き誇れ埼玉っていう曲を歌っていますしね。翔んで埼玉の一作目が公開された2019年には生まれた町春日部市の観光 PR を担う春日部親善大使に任命されているんです。しかも今住んでいるのはなんと横浜なんですって。ね、そうやって聞くとなんとなく以前の佐賀県のイメージから意図的に遠ざかろうとしているんじゃないかななんて思ってしまいます。では花輪の2018年のアルバムから佐賀県その後の佐賀。ちなみに人気の漫才コンビナイツの花輪信之さんは2つ年下の実の弟なんですよね。花輪も本名は花輪直樹と言います。今週の蔵出しは花輪の佐賀県その後の佐賀でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はバットマンの敵ジョーカーでの怪演が印象に強いあのホアキン・フェニックス主演の某は恐れているです。現実か悪夢か悲劇なのか暗いファンタジーなのか、とにかく不条理な世界を描いたらこの人っていう監督はこれまでヘレディタリーやミッドサマーを手掛けてきて、一部のファンには強烈に支持されているアリ・アスターの新作なんです。どんな物語かって言いますと、母親のモナに溺愛されてきた今は都会で一人暮らしをしている中年男のボーは常に窓の外からパトカーのサイレンや喧嘩する声、それに銃声まで聞こえてくるような街で日々些細なことに不安を感じながら暮らしていました。今はカウンセラーにかかってセラピーを受けているんですけども、そんなある日久しぶりにふるさとの町に帰って母親に会うため何時にそちらに着くようと電話をかけて話した翌日、いろんなトラブルが重なって乗るべき飛行機に乗り遅れてしまいます。それを謝ろうと母親に電話をしたところ、出たのは宅配の業者の男で、さっきあんたのお母さん事故に遭って亡くなりましたよと告げられるんですね。いきなりのことだったんでパニックを起こしてしまったボーはアパートを飛び出したところ車にはねられてしまいます。そして目が覚めたのは見覚えのない小綺麗な家のベッドの上で、そこはボーをはねた車の持ち主外科医のロジャーとその妻グレースが彼を自宅に運んで怪我の治療をしてくれた後だったんです。回復するまでその家で過ごすはずだったものの、母の弁護士との電話で葬儀と遺体の埋葬には間に合うように早く実家に帰ってきてくれとせかされてしまいます。結局ロジャー医師の家でも思いがけないトラブルに巻き込まれて逃げるようにその家を後にしたボーですが、次から次へと悪夢のような恐怖が襲いかかってきます。果たしてボーは無事ふるさとの実家に帰って母親と最後の別れをすることができるんでしょうかというようなストーリーなんですけども、あのジョーカーの頃に比べると体重もだいぶ増えてめっきり老け込んだ役のホアキン・フェニックスですけども、主人公のボーは幼い頃からの母親との思い出がいきなり頭の中によみがえってきたり、初恋の相手とひょんな形で再会したり、どこまでが現実でどこが想像なのか見ている方も整理がつかないまま物語は進んでいきます。まあある意味これがアリアスター監督の世界なんでしょうけどね。私は前作のミッドサマーはとっても面白く感じたんですけども、今回はまた別次元の不条理が描かれていました。とはいえ作品の原点にあるのは母親が息子を溺愛していくつになっても子離れできないその異様な愛情だと思いましたね。今週ご紹介した新作映画はホアキン・フェニックス主演のボーは恐れているでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。3月10日に授賞式が行われる第96回アカデミー賞のノミネート作品が発表されましたね。 長野グランドシネマズでは現在長編アニメーション映画賞にノミネートされた宮崎駿監督の君たちはどう生きるかと、視覚効果賞候補のゴジラマイナスワンを上映中です。また原爆の父と呼ばれるアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーの葛藤を描いた作品で、今年度最多の13部門にノミネートされているオッペンハイマーの上映も決まりました。オッペンハイマーはアカデミー賞の授賞式の後、3月29日金曜日の公開予定です。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば 2,3 週間前でしたっけね、シネマスタジオの前に置いてある白い箱に、確かクマチーズさんからのメッセージで、グッドウィルハンティングを見てマット・デイモンが好きになったと書いてあったのをご紹介した記憶があるんですけども、そう言われてみると、マット・デイモンは今アメリカの映画の世界では売れている俳優のベスト10に入るくらいの人ですよね。私が覚えている中で良かったのは、2015年の火星に取り残されてしまった宇宙飛行士をやったオデッセイとか、去年公開されたナイキのっていうと若い人わかんないですかね、ナイキの人気のバスケットシューズエアージョーダンを生み出した男を演じたエアーという作品もいい演技をしていました。このエアーの時にはスポーツシューズを企画するっていう役なのに、運動するのが嫌いっていう設定だったんで、体重を10キロほど増やしたなんていうエピソードもあるんですよ。そしてこの番組でも少し前からインフォメーションしている、今年度のアカデミー賞に13部門でノミネートされた原爆の父と言われる科学者を描いたオッペンハイマーでも、重要な登場人物として脇役で出演しています。話はマット・デイモンに戻りまして、彼は1970年の10月8日生まれで、今53歳です。名門と言われるハーバード大学の学生だった1988年にジュリア・ロバーツ主演のミスティック・ピザという映画にちょい役で出たのがデビューなんですね。その後、もったいないことにハーバードは中退してしまいまして、役者の仕事に専念することになるんですけども、これがなかなかヒット作は生まれなくて、幼い頃から知り合いだったベン・アフレックと一緒に脚本を作ったグッドウィル・ハンティングが1997年にようやく映画化されまして、ベン・アフレックとの共作としてアカデミー賞の脚本賞を獲得。マット・デイモン自身も主演男優賞にノミネートされて、知名度がぐーんと上がったんですね。その翌年にはスピルバーグ監督作品でトム・ハンクスが主演したプライベート・ライアンにも兵隊の一人として出ていますけども、次に注目されたのが、日本では2002年に公開されたジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、アンディ・ガルシア、ジュリア・ロバーツといった、まあそうそうたるメンバーの中に加わったオーシャンズ・イレブンでした。ジョージ・クルーニー扮する詐欺師で大泥棒のダニー・オーシャン率いる11人の犯罪のスペシャリストの一人だったんですけども、メンバーの中では一番若くて、特技はスリという役で、勝手に行動しては仲間を窮地に立たせるという役回りでした。この映画、1960年代の初めにフランク・シナトラ主演で作られた映画のリメイク版だったんですけどもね、ジョージ・クルーニー版のこのオーシャンズ・イレブンも人気を呼びまして、その後12、13と3本続いて、また女性版のスピンオフ作品オーシャンズ・エイトというのも作られています。では今週のこのコーナーは、シリーズ最初のすごいキャストだったオーシャンズ・イレブンで使われた音楽から1曲、まあいろんな音楽が使われているんですけども、ペリーコモからクインシー・ジョーンズ、パシーフェイスオーケストラのサウンドと出てくるんですけどもね、その中の一曲にこんなのがありました。エルビス・プレスリーが1968年に出した A Little Less Conversation、 そのロングバージョン、リミックス版を聞いてください。プレスリーがこの曲を出した時には、日本語ではおしゃべりはやめてっていうタイトルが付けられていたようですけども、今はオリジナルの A Little Less Conversation と英語で普通に紹介されています。今週のタイムスリップムービー室は、日本公開2002年のヒット作品オーシャンズイレブンからエルビス・プレスリーの A Little Less Conversation でした。ちなみに、それだけ売れっ子のマット・デイモンも、先週紹介したジョニー・デップと同様に、未だアカデミー賞の主演男優賞には縁がないんですね。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。 先週大岩さんがお話しされていた今のクール一押しのドラマ不適切にも程があるが新聞に載っていたのでその話題です。2月12日の日刊現代の6面、うわ日刊現代ですか。視聴者層の調査で50代以上の男性 M3 と10代の女性 FT が特に高く、新聞には昭和の親父と令和のギャルという真反対の人種がそれぞれ楽しんでいるのが異色とありました。私はまだ見ていないので今度の放送2月23日のをまず見てみますね。といかがだったでしょうか、昨日金曜日の回は。いやそれにしても今メッセージを読んでいて気がついたんですけども、今のクールとかクールっていうのはかつては放送業界の用語で、1月から始まったドラマはだいたい3ヶ月と終わりますよね。1月スタートのクールとか4月スタートのクールとか業界用語だったんですけども、それをまあお笑い芸人とかがテレビの番組で一般的に使うもんだから、普通の視聴者たちもみんな当たり前に使うようになってますよね。それからその50代以上の男性 M3、 この M は男性のメールなんですね。年の若い方から1,2,3と来て50代以上という大雑把ないい加減なくくりですけども、50代と60代と70代では思考が違うだろうにと思うんですが、で女性の方はメールに対してフィーメール、10代の場合はティーンの略で T なんでしょうね、 FT で、20代30代40代と F1 F2 F3 と広告代理店業界も用語だったのが当たり前のように使われるようになってますけどもね。そしてもう一つ、真反対。正しい日本語としてはアナウンサー的には正反対だと思うんですけども、それがこの20年ぐらい真逆っていう言葉が生まれましてね。だけど真反対という言葉は僕は初めて聞きましたけども、日刊現代だから使うんだろうかって。ただああいう新聞っていうのは話題になっていることを大げさに記事にしてっていうのが得意技ですから、やはり不適切にも程があるわ、それだけ巷で話題になっているってことなんでしょうね。そして今週約束通りファックスを送ってくださいました長野市のパッシーさんです。以前 FM 善光寺でやっていた長田清さんの電力番組の常連でしたので短縮の Q に登録してあったんですが、誤ってそれを消去してしまってファックスを送ることができませんでした。なるほど、そういう理由だったんですが、また登録はもうし直していただけたでしょうか。さて先週話題だった不適切にも程がある、とっても人気のようですね、というのも先々週早朝のラジオ番組の中で生島博さんが毎日このドラマが面白いとお話しされていました。私は見ていなかったのでよくわかりませんが、後日レンタルして楽しみにしようと思っています。今やっているドラマが3月の終わりで終了して、それが DVD になってレンタル始まるのっていつ頃かな。3ヶ月後ぐらいには見られますかね。さて私が推しているドラマは NHK の午後ドラのさくらです。昔の朝ドラの再放送なんですが、あと2日で終了してしまうので寂しいです。さくらの主演は高野志保、デビューしたばっかり中学生ぐらいだった長澤まさみちゃんが出てたはずですけどね。チェックなさいましたか。パッシーさんのファックスの続きですけども、ブギウギ最高ですね。シュリちゃんってお父さんにもお母さんにも似ているような似ていないような、よくわかりませんがとっても素敵、ファンになりました。いやふとした表情が、あお母さんに似てるなと思う時が何回かありましたね。とはいえやっぱりあの歌唱力と動きの機敏さというかキレの良さ、大胆さはね、お母さんのキャンディーズの振りとはだいぶ違いますよ。それにあの関西弁のうまさ、両親とも関西出身じゃないのにやっぱり耳がいいんでしょうね。昔風に言えばファニーフェイス的で、いずれ実力派の大女優さんになるんじゃないでしょうか。4月から始まる新しい朝ドラも情報は全く知りませんが、どんなドラマが始まるんですか。もしよかったらちょこっと教えてください。はい知ってます。この4月から始まるドラマのヒロインはあの伊藤沙莉ちゃんです。ちょっと前のひよっこのお米屋の娘米子ちゃんの役で大ブレイクしましたけども、コメディエンヌ的な役も本当にうまいんですが、日本で初めての女性裁判官だったか判事になったという人がモデルの、ちょっと固めになるのかな、それともやっぱり伊藤沙莉色に染めてそれなりに笑える路線に走るんでしょうかね。まあその前にブギウギがどんな形で最終回を迎えるか、それを楽しみにしときましょうよ。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、先週長野市の猫道探検隊さんからリクエストをいただいていました。ユーミン本人が歌っているのを聞いたことがないのでといただいた松任谷由実さん1981年の4曲入りミニアルバム水の中のアジアへから、スラバヤ通りの妹へ。松任谷由実さん、スラバヤ通りの妹へでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は14巡目のミです。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつのソロに水谷豊、南野陽子、南吉孝に三原淳子、三河健一、美空ひばり、宮古晴美と、ここまでは3曲ずつやってきまして、11巡目からは3組3曲ミス花子に水木一郎、ピンクレディだったミーのソロの曲、その後は三木聖子、三好哲星、皆川治、三好英二に宮崎義子、三田村邦彦などなどかけてきまして、今回もミで始まる名前の歌手の3組3曲でグループバンドはありません。ではまずその1曲目は宮本浩次さんの曲です。宮本浩次といえばロックバンドエレファントカシマシのボーカリストで、1997年には今宵の月のようになんてヒット曲もありましたけどもね。この3、4年といえばソロアーティストとして昭和の女性歌手のヒット曲をカバーで歌ってることが多いですよね。木綿のハンカチーフとか、飾りじゃないのよ涙は、春なのになんてところを歌って話題になってますけども、エレファントカシマシとしては NHK の紅白歌合戦にも2回出場していますけども、彼はテレビに出るとき、だいたいダークな色のスーツの上下で、いつ溶かしたんだかわからないザンバラ髪を振り乱しながらシャウトしている、そんなイメージがずっとあるんですけどもね。実は小学校3年生から5年生までの間、 NHK 東京児童合唱団に入っていまして、ボーイソプラノとしてはメンバーの子供たちの中でも抜きん出てうまかったんだそうですよ。1966年昭和41年東京の北区赤羽生まれですから、今57歳。合唱団にいた頃10歳の時に、みんなの歌で放送された初めての僕ですという曲をソロで歌っています。もちろんレコードも発売されて1万2000枚売れたというのがオリコンの記録にも残っています。10歳の時の宮本浩次くんの歌声、初めての僕です。1976年昭和51年の発売当時、これ以外にも6つのレコード会社からいろんな子供たちが歌ったレコードが出た共作だったんですけどもね、一番売れたのがこれでした。今週のインデックスミの1曲目は10歳の宮本浩次くんの初めての僕ですでした。ちなみに同じ頃ドリフターズが志村けんの東村山音頭と加トちゃんの初めての僕ですを両 A 面シングルとして出しているんですね。続いて今週のインデックス2曲目は、俳優の三浦友和さんといえば、あの今和の清志郎さんと高校の同級生で、ひょっとしたら RC サクセションに入っていた可能性もあったという関係なんですけども、彼が歌手として出したレコードで唯一オリコンのチャートベスト100に入っている曲、1978年昭和53年の映画振り向けば愛のテーマ曲、タイトルも同じ振り向けば愛です。もちろんこの映画も後に妻となる山口百恵さんとの共演としては8作目なんですけども、コンビ1作目の伊豆の踊り子や潮騒絶唱のような原作があってかつて映画化された作品のリメイクではない、初めてのオリジナル脚本だったんですね。その脚本はジェームス・ミキさんが担当して、映画の監督は大林信彦さん。大林さんといえば桃江友和コンビとして最初のグリコアーモンドチョコレートの CM を作った人でもあったんです。 サンフランシスコでの初の海外ロケがあったり、2人の初めてのベッドシーンがあったりと、話題も多い桃江友和映画でした。主題歌は当時人気急上昇だった小倉圭さんが作詞作曲、アレンジ編曲は松任谷正隆さんが手がけています。三浦友和さんの振り向けば愛。レコードは17万枚売れて、オリコンのチャートは11位まで上がっています。今週のインデックスミの2曲目は三浦友和さんの振り向けば愛でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はミで始まる名前の歌手3人の曲をお送りしています。ではその3曲目は、先週とってもわかりやすい濃いヒントを出しました三田寛子さんです。歌舞伎の世界のことを梨の園と書いて梨園と呼びますけどもね、その梨園のしきたりなんかもいろいろ大変のようですけども、彼女が一番大変なのは夫の女癖っていうのはちょっとかわいそうですよね。三田寛子さんは1966年昭和41年の1月27日、私と1日違いですが京都市生まれで、先月58歳になっています。中学3年だった1980年昭和55年に雑誌セブンティーンのモデル募集に応募して合格したのをきっかけに上京。翌81年には佐藤宗幸さんが先生役だった2年 B 組千八先生の生徒の一人としてドラマにデビューしています。クラスメイトには渋垣隊の3人がいました。続く82年には歌手としてもデビューするんですけども、この同期82年組には松本伊代、早見優、堀ちえみに小泉京子、中森明菜、そして渋垣隊と花の82年組と言われました。そんな中でかつて南沙織、山口百恵を手掛けた CBS ソニーの坂井雅俊プロデューサーによって世に送り出されたデビュー曲がこれでした。作詞秋陽子、作曲が井上陽水というコンビだったんですけどもね、レコードセールスは8万6000枚、カルピスソーダの CM に起用されたりと期待された割にはいまいちの数字だったんです。三田寛子さんのデビュー曲、かけてきた乙女。その後はタモリさんを相手に笑っていいともで天然キャラで人気を得ながら、1987年昭和62年頃までバラドルとして活躍していく中で歌手活動も続けていたんですけども、この曲の数字を超えるヒットは出ませんでした。1991年平成3年に歌舞伎役者の当時の三代目中村橋之助、今の中村芝翫さんとサプライズ的に結婚。男の子3人を育てて後継ぎができたのは良かったんですけどもね。昭和の歌声インデックス今週のミの最後は三田寛子さんの歌手デビューの曲、かけてきた乙女でした。ということで来週以降の予定をざっとご紹介しますと、次は無なんですけども、無はこれまで村下幸三さんを3曲かけた後、3組3曲で村木健吉、村田和人、ムーンライダースと1回やっただけで、2020年の10月12日に完結終了しています。続く目はずっとパスしています。オリコンのチャートのシングルの週間チャートベスト100に1週でも入っていれば載ってるんですけどもね、目で始まる名前のアーティストやバンドは1組も入っていないんでずっとパスなんです。そしてその後のも、森山良子、森田健作、森まさ子にもんたよしのり、グループサウンズのザ・モップス、森川美穂、森進一と、ここまでは3曲ずつかけまして、8巡目以降は3組3曲、元マロにモッズ、森川ゆかり、桃井香織、森口博子にモコ・ビーバー・オリーブ、森尾由美などなどやってきまして、2022年の8月27日に完結終了しています。ということで来週は矢に飛びます。矢はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳常時に山口百恵、山下さんは久美子さんに達郎さん、その後は矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと、ここまでは3曲ずつかけまして、10巡目は3組3曲で山田パンダに山本常時、山瀬真美、11巡目は萌えよドラゴンズなどを作ってヤッターマンの曲なんかは自分で歌っている山本雅之さんの3曲、12巡目は3組3曲で山崎箱、安田なるみ、ややとやってきましてね、前回13巡目は山田邦子さんの3曲をかけました。さあそこで矢も残り少なくなってきたんですけども、去年の暮れにお亡くなりになった八代亜紀さんの曲、 この番組では先月タイムスリップムービー室のコーナーで高倉健さんの映画駅ステーションで使われた船歌をかけましたけども、インデックスのコーナーで八代亜紀さんを取り上げたことはなかったんで、まあちょっと遅いですけどもね、ジャズのスタンダード的なものも歌っていますんで、そんなのもかけながら来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は八代亜紀さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂市の風の坂道さんです。先週はハッピーブギーありがとうございました。テレビのテーマ曲でかかってるのの3倍ぐらい長いフルバージョンのハッピーブギーを聞いていただきましたけども、本当に歌詞がはっきり聞こえてとっても良かったです。そういえば今週は鈴子さんのブギの新曲は出るんでしょうか。楽しみです。東京ブギウギジャングルブギの次は何ブギが出てくるでしょうね来週。ああそうそう、先週のおちょやんのテーマ曲はいはい、泣き笑いのエピソードっていう曲は畑基博さんの曲ですよ。いい曲でした。調べたら畑基博さんだったってことは分かったんですけど、どういうメロディーラインでどういうフレーズがあったかってちょっと印象に薄かったかな私の中では。そして最後はインフォメーションといっても、サッカーの J リーグが始まったからといってピースマークさんからのパルセイロ情報ではなく、長野市の日本いちごの山さんからです。コロナ禍で思うように活動できない時間も長く、その分濃密な活動をしてこれたと思う長野県立美術館アートコミュニケーター1期生がいよいよ3月卒業となります。メンバーには私もおりますって最初にそれを紹介した時、写真もいっぱい添付して送ってくださいましたしね、終わってしまうのは寂しいので、みんなで卒展卒業展示でしょうね開催します。3月の1日金曜日から4日月曜日まで、短いですね。場所は県立美術館の地下の信濃ギャラリーです。入場は無料。中でも目玉は3日日曜日のアートパークで、今までやってきた楽しいワークショップの数々に予約なしで参加できますよ。これは県立美術館のホームページあたりをチェックすればどんなワークショップがあるかね、事前に確認できるかもしれません。長野県立美術館は別名屋根のある城山公園、みんな気軽に遊びに来てくださいね。もうこれ来週末ですよね。お天気結構不順な感じですけども、まああったかすぎるのは困りますが、3月になってそこそこの陽気だといいですね。気持ちいいでしょうね。足を運んでみてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。